毎週私の一冊をご紹介する本のソムリエ、大垣書店のご協力でお届けします。本のソムリエ、ご案内役松岡千鶴です。この番組では大垣書店烏丸三条店の皆さんに私の一冊をご紹介いただきます。さあ、今週のソムリエは先週に引き続き大垣書店烏丸三条店倉津拓也さんです。倉津さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、笑顔が可愛い、はい、倉津さん、
はい、
あの担当ってあのどこの売り場でしたっけ。
ですね、私今はですね、実は学さんをやっております、は
い、あ、学さんのクラスになったわけですか。
そうなんです、はい。
まあ、ミキさんからこう立ちこたえということですね。
そうなんです、はい、
はい、あ、そうですか。まあ、学さんというと工夫のしどころ、あのクラスさんどういう点に力を入れようというふうに思っておられますでしょうか。
そうですね、もう僕が受験したのも遠い昔ですけれども。
そうなんですか、うん、
まあ、でもね、やっぱりあの学さんっていうのは、はい、もう若い人が
学習参考書ですよね。
あ、そうですね、学習参考書、はい、若い人が本屋に来てくれるきっかけになるところなので、ぜひ力入れていきたいなと思っています。
本当ですね、
はい、
あの参考書だけじゃなくて、やっぱり書店に足を運ぶことで他にもいろんな本があるんだと。
そうなんです、
他の本を読むこともきっと何かにつながると。
そうなんですよ、
いうことですよね、
はい、他にもね、だから僕が高校生の時の記憶とかたどると、
はい、
まあ、塾予備校の先生とかから例えば教養についてのこうきっかけとかね、そういうのをもらったりっていう記憶もあるんですよ。あの例えばなんか夏目漱石は面白いとか、森鴎外は本当に面白いとか、そういうのをなんか予備校の先生を通じてあの教わったって記憶は結構あるんですよね。
ああ、そうですか、
はい、そういうなんかこう、はい、いろんな知識につながるきっかけになるのも受験の魅力だと思うので、
はい、
まあ、そういうのをなんかこう広げていきたいなというのは思ってます、
ね。ああ、そうですか。その、まあ、予備校の先生であるとか、うん、まあ、学校の先生、高校でも大学でも、あの先生自体は多分な、そんなに意味なく何気なしにおっしゃったことでも、教わる方は意外とその一言にすごく影響されたとか、そういうことってきっとありますよね。
ありますね。
はい、わかりました。今週の私の一冊は何でしょうか。
はい、今週の私の一冊は続哲学用語図鑑中国日本英米分析哲学編という本になります。
ああ、そうですか、はい。その難しそうな本がピンク色っていうのがなかなかあの意味深っていうか、はい、一体どういう内容なんでしょうか。
はい、ですね、これ続という名前があの表している通り、もともと哲学用語図鑑という本がありまして、それの続編になります、はい。その哲学用語図鑑っていう方は、まあ、メジャーな哲学者ですね、ソクラテスとか、まあ、ヘーゲルとかマルクスみたいな、そういういわゆるメジャーな哲学者を図鑑図ですごく分かりやすく解説した本っていうので、とても、まあ、売れた本なんですけれども、今回はその続編ということで、ちょっとマイナーな中国哲学、まあ、孔子だったり老子だったり、
マイナーですか
まあちょっとあのメインの哲学っていう風なものとはちょっとずれるところですね。
あ、そうなんですか、
うんうん。まあ、そうとはいえ、まああのすごい有名ではもちろんありますけどね、
はい、
うん。であとは日本哲学、まあ、京都人だったらおなじみ京都学派、西田喜太郎、はい、久喜修造、まあ、その辺の日本のオリジナルの西洋とは違う形で日本の哲学っていうのを展開した哲学者の思考だったり、あとはまあその、西洋の哲学でも大陸哲学と英米哲学ってちょっと違うんですよ。
大陸哲学と英米哲学、
はい、大陸哲学っていうのはまた
フランヨーロッパ大陸のことですか。
そうです、はい、はい、まあ、フランスとかドイツとかを中心に展開される哲学っていうのと、英米っていうのはまあイギリスとかあとアメリカですね、
はい、
この辺の哲学ってもう全然経路が違うんですよ。
へ、
まあ、超簡単に言うと、はい、例えばなんかこう言葉にしえないものについて考えるのが大陸哲学で、言葉について考えるのが分析哲学なんですね。また英米哲学なんですよ、
はい、
っていうのがまあすごく大雑把な分類なんですけども、
はい、
まあ、そういうふうにちょっとあのその大陸哲学のメインのところとはちょっと違うところに展開されている哲学史っていうのを、とても分かりやすいこういうあのカラフルでピンク色の図であの説明した本ということになります。
ああ、そうですか、
はい、
あの哲学書、あの大学の時哲学の授業は取っていたけれど別に哲学書は読まないです、
うん、
しかしその哲学の内容を図鑑にするってすごく不思議な感じがするんですが、そういうもんなんですか。
そうですね、例えばなんかその個々の一人の哲学者の用語だったりね、例えば西田喜太郎だったらもう純粋経験とか、
はい、
あのでは
あ
とはあの、久喜修造だったら生きの構造っていう本がすごい有名なんですけど、
はい、
そこで言う生きなんかこう生きだねみたいな感じで生きって言うじゃないですか、まあ、その生きっていう言葉をすごくあのなんて言うんでしょうね、構造的に 分析したのが九鬼周造の息の構造という哲学なんですけど、
はい、
まあ、その本の、あの、まあ、まあ、その本自体はすごいあのクリアな本なんですけど、まあ、それをさらにこう図で分かりやすく解説したりだとか、他にもなんかそういうちょっとあのこの英米哲学って普通に哲学好きな人っていうのはちょっと距離があるんですよ。言葉について考えるとかってなると、なんかあの細かいことをなんかちまちま分析してるなっていう風な印象があったりするんですけど、そうなくてそういうのをなんかすごい分かりやすいイメージで伝えてくれる本になってます。
ああ、そうですか、分かりました。はい、あれですね、クラスさんと前も言ったかもしれませんがこうなんかコーヒー一杯飲んでもこう今みたいなお話を楽しくしてくださるんですよね。
はい、いくらでもします。
はい、はいはい、今日は非常にこう興味深い、哲学なんて興味ないっていう方もひょっとして読んでみたら面白いかもしれません。続哲学用語図鑑、これ面白そうですね。